こんにちは、漫画家の小泉智博です。
こんにちは、家事の増野光一です。
今回より増野さんと僕で雑談のラジオをちょっと試みとしてやってみたいなと思って撮り始めております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小泉さんはと僕の出会いについて話すべきなんだろうか。
ああ、そうですね。
多分僕がロッキング系の雑誌で
サイトですね、
好きな漫画をいっぱい語るっていうのに出たことがあって、新保信長さん、別名南信長さんっていう漫画が評論家の方と僕とでお話をした時があったんですよ。
はい。
その時に確か小泉さんの何かの漫画を
ジンバルロックでした、
すごく好きだって言って話したのを見てくださったりとかして、でも実はその前からニアミスはしてるんですよね。
あ、そうですか。
藤井良樹さんの、
あ、そうですそうです、ライターズ伝、
ライターズ伝っていう藤井良樹さんっていう今漫画原作者にもなっている方のライター学校が当時あって、
当時ね、僕がね下北に住んでたので、はい、95年以降ですね。
で、小泉さんって下北でやってた、何でしたっけ、あの有名なフリーペーパーは。
おうちアパート月報です。
それは僕見てましたよ。
あ、本当に。
ビレッジバンガードとかに行くとあるんですよ、
ね、ああ、そうですそうです、五役部吸ってました。
で、その今だからあれに書いてたジェンジェンさん、
はい、
とかもね、あのいろいろスポーツ誌で連載されたりしてるし、
夕刊現代でラブホ戦記を連載してます。
その時の仲間たちは結構みんな元気なんですか。
ね、AV 業界で働いてます。
ああ、そうで、それを僕見てたりとか、だからライターズ伝では僕も最初生徒として入って、でも途中から先生になるという変な感じだったんですけど、
いやでもね、増野さんはね当時マッシュルームカットで、
はい、
すごいかっこよかったですよ。
髪長かったんですよね。あと眼鏡かけてなかったから、ライター界の小沢健二、
いや本当にねスターの風格があって恐れ多い感じがしました。
いやいや、でもなんか中森さんがそうやって売り出してたんですよ。
ああ、中森明夫新聞で、
はい、
いい短歌をその候補になるけどこいつは受賞させないみたいな、そういうなんかあったんですよね、評価が。
あの角川短歌賞っていうのに応募して、選考員5人のうち4人が私に票を入れてくれたんだけど、
うん、
みんなが結局一致団結で落としたっていうあの事件があって、それを、まあ、当時も中森さんと交流があったので中森さんに教えたら面白がってくれて、それでねページをくれて、そのページで角川賞に落ちて上等だみたいなことを記事にして、それが僕のデビューなんですよね。
後にねバトルロワイヤルもそういう扱いを受けてたのを、
そうそうそう、
中森明夫新聞でドンってやったんじゃなかったでしたっけ。
それはなんか僕がね、当時ショートルマガジンっていう雑誌で連載してて、でバトルロワイヤルが落選した記事を読んで、
うん、
どう見てもこの作品面白そうじゃないかっていうふうに書いたのを、太田出版にいた赤田さんという編集者が見て、それでこの本面白そうだからって著者を探し始めて、で著者から名乗りがあって本が出たんです。
増野さんきっかけでしたか。
そうなんですよ、僕のおかげなんですよ。
高見光春先生の、
そうそう、それで高見さんからは花束もらったり、太田出版からは回らないお寿司をごちそうになったりしたんですけど、でもなんかそれが結構やってよかったことっていうか、もう偶然って、もうそのバトルロワイヤルが落選した時の選評ってもう何ヶ月か前の出来事だったのに、
うん、
偶然ちっちゃな本屋さんの隅っこにその何ヶ月か前のフリーペーパーが置いてあったんですよ。でそれ読んだら、あ、これ絶対落選してけど面白いに決まってると思って、
うん、
コラムで読みたい読みたいって書いたら、だから読んではなかったんです、まだ実物は。したらまあ、赤田さんってすごく勘のいい方だから、
うん、
マスノ君のコラム読んで、
クイックジャパンを創刊した人ですよね。
そうですね。でクイックジャパンを創刊した後、今はまた飛鳥新社に戻っちゃったんですけど、昔磯野家の謎っていうヒットを飛ばしたりした人ですね。
うん、
まあでも高見光春さんはだから未だにたまにおはがきいただいたりとか、
元気でしてらっしゃるんですか。
そうなんですよね。
もう断筆されたんですか。
まあ、バトルロイヤルを漫画化する過程はずっと手伝ってて、オリジナルストーリーだったので、原作者としてやってましたけど、まあ、第2作はずっと書いてらっしゃるんじゃないでしょうかね。もともとバトルロイヤル自体が長い時間かけて書いたものらしいんでね。
はあ、
そうなんですよね。
いやでもね、それが映画化されて、 深作欣二監督の、まあ、最後の方の最後の傑作と言ってもいいぐらいな感じで、
はい、
それがもうクエンティン・タランティーノにむちゃくちゃ褒められてで世界中にファンがいて、
はい、
最近ね今年の金沢映画祭で新人枠で唯一その上映があった孤高の遠吠えという小林なんとか君という監督の一番のお気に入りがバトルロワイヤルなんですよ。でなんか中学ぐらいの時に禁止されてたけどレンタルになったらみんなで借りてこっそり見たのがものすごい面白かったっつって、
はいはいはい、まあでもあの原作はあるアイディアでもうなんだろう真似されてもしょうがないというか、結構影響を与えましたよね。
そうでもね僕はね原作読んで映画見たら、はい、原作にあったユーモアみたいなのがごっそり削られてたから、はいはいはい、ちょっとお原作の方が断然面白かったです。
まあそうですよね、だからそこはしょうがないですよね。ただ、本当にその後はバトルロワイヤルっぽいものっていうジャンルができたぐらいなところありますもんね。みんなが殺し合うみたいな。でもあの時だから僕自身がコンテストでボロクソ言われて落ちた経験があって、ボロクソっていうかまあ褒めてるのに落ちたみたいな。
だから不当な扱いですよね。
そうでしょ。それと同じだったんですね、バトルロワイヤルが。でみんなすっごく面白いけど許せないとか、つい読んじゃうけどダメとか、なんかお前たち面白かったじゃないかっていう感じだったんですよ。
選考員大喜利とかでもありますよ。笑ってるのになぜ手を挙げないんだみたいな。
それみたいな感じだったんですよ、でも角川書店も普通そういうのって選考員がダメって言っても、じゃあ特別賞として出版しますみたいなことすればいいのに、そういうと意味ではビジネスチャンスを逃しましたよね。
そうですね。太田出版がそれで大儲けしましたよ ね。
なんかだからそういうことは僕は出版の仕事をずっとしてきてよくあることで、今売れっ子になってる加藤千恵ちゃんとかも、最初の短歌の本は僕が作ったんですね、小さな出版社で、でなんかいいレーベルを出してるところだったからこのレーベルで出せたら嬉しいなと思って売り込み行ったんですけど、なんかいざ出す時になって定価を高く しなきゃ採算取れないって言われて、1700円ぐらいの本になっちゃったんですよ、加藤千恵さんのデビュー作で。僕本当に嫌で、
とにかく高いですね、
で安くしてほしいっていうふうにお願いしたんだけど、ダメだったんですね、で出してみたらすごく評判になって、急に出版社が安いバージョン出し直したいって言い始めたんですよ。あと文庫本に今すぐしたいとかまで言われて、それはちょっと嫌だったので、ちょっとプロデューサー権限で断っちゃったんですけど、それぐらいそんな出してみたらっていうのが分かんないじゃないですか。
そうですね。
で、まあ、加藤千恵は結局その後ずっと小説を書いたりして売れっ子で今活躍されてるので良かったけども、
先日真夜中のニャーゴでもお世話になりました。
そうでしたね。だからなんか、まあ、出版ってギャンブルだから、僕としてはあれだけ言ったのにと思ったんですよ。あれだけ安くしてって言ったのに、後から言われても、だって今まで作った人に失礼じゃないですか、その、買ってくれた人にも。
そうですね。
だからそれはちょっと自分としては足りないと思っちゃったんですよね、言い訳できないし、だって出てすぐに文庫本っていうのもちょっと言い訳できないじゃないですか。
そうですよね。
だからそれはまあしょうがないんでしょうけど、ギャンブルなんだから出版は、せっかくギャンブルに乗るんだったらある時には思い切って定価を下げるとか、採算取れなそうに見えても信じて出すみたいな、こう責任をみたいなことがないとダメじゃないかというふうによく最近思うんですよ。だから小泉さんの最新刊が出ないとかも、
詩人歌人も登場しています
。登場してる。で、詩人歌人と山ことが最後に出てたあの悪魔を哀れむ歌が、やっぱ2巻まで買った人たちにとって3巻がないって、いくら電子書籍で出たとしてもちょっとかわいそうですよ。
そう、本当にそれは申し訳ないんですけど、内訳を聞いたらこれは出なくてもしょうがないなと、自分としては申し訳なくぐらい、なくなるぐらいの売り上げでした。
ただ漫画って3巻ぐらいから面白くなったりすることもあるじゃないですか、
ただ本当にね、その完結したら買うって人も中にはいるじゃないですか、はい、だからもうちょっとなんとか取り組んでほしかったなとは思うんですよね。
漫画ってだってほら、僕そのさっき この間読んでた道草さんっていう道草日記だったかな、うん、そういう本があって、
うん、
あのずっと興味あって読みたかったのに全然買えないんですよ、どこ行っても売ってなくて、
お
でわざわざ吉祥寺のブックスルーに行って買ったんですけど、うん、あの漫画ってちょっと買えあのタイミング逃すと買えなくなっちゃって、
あ
でえ1巻出てたのとか2巻出てたんだとかいうことよくあるじゃないですか、
はい、
だからよっぽどネットとかで探して買わないと、そうそうその買えないんですよ漫画。
でもね、漫画の表現メディアとしてのね欠陥ってすごくあるんですよ、
うん、
やっぱりあの例えばこのミステリーがすごいとかって、
はい、
ちゃんと完結した本を読んで評価するじゃないですか、
はいはいはい、
だけど漫画って途中の盛り上がりで、その売り上げが違ってきたりとか、
はい、
決して結末がいいとかその物語の全体の構成がいいからっつって売れてるわけでも何でもないっていうね、やっぱ登場人物の魅力みたいな部分の方が重視されてて、はい、そこが僕はね物語作りをしてて苦々しく思うところでもあるんですよ。
その通りですね、
だ
って途中まで面白いけどつまんない漫画っていっぱいありますもんね、あと終わらない漫画もあるし、
そう
で漫画って終わらなくてもいいんだって説を言ってる人もいるんですけど、うんうん、確かにじゃあ長い漫画の場合ベスト10のランキングに入るのはいつなのかとかね、なんか僕今年になってイムリって漫画を読んで、前から読めば面白いと思って
たんだけど、三宅ランジモさん、
で今年のランキングに入れたんだけど、うん、今更ってみんな思うと思うんですよでも僕にとっては今年出会った漫画だから、でも多分他に表でなんか入れないと思うの、みんなすでに読んでる人は入れないし、完結したりしたら入れるかもしれませんけど、
そうですね、
そういう意味でランキングものの弊害もありますよね、小泉さんの漫画なんて僕今回ベスト10に入れようと思ったら対象期間の中で、ね、紙の本が出てないからダメですって言われて、
残念
だから結構だから差し替えさせられてしまって、なんでそのあんまりそういうのの文句言ってもしょうがないけども、ランキングものっていろんな事情で決まるから、
そう
好きでも上げられない漫画があったりとか、本当にタイミングがずれたせいで、例えばこう去年の末に出たせいで忘れられてるとか、ありますよね、
まあ、それはねあの流行語大賞でも
同じですけど、ね、
映画でも全部そうなので、
でも僕漫画がそこまでテレビになってると思ってなかったから、これから結構シビアなのが当たり前になっていくんでしょうかね。
そうですね、なんかもう俺は怖いから一巻ものしかもう書きたくないなって思いました。
あ、そういえば長いものそんなにいっぱい書いてらっしゃらないですよね。
初めてなんですよ、結末を決めずに書いたのが、それがこの低たらくだったので。
そっか、ワールドナイツは全何巻でしたっ
け。全2巻なんですけど、最後まであのネームっていうラフを書いて構成し終わってから全部見て上で、はいはい、じゃあやりましょうって判断してもらって書き始めてるんですよ。
あ、なるほどね。小泉さんは短編小説の作、小説っていうか短編の作家なのかもしれませんね。でもね、
もう一巻もので
元さんとかのワールドナイツ、
ワールドマウンテン
かもう良かったけど、あれも結局前巻出たのにあまし騒がれなかったから。
全8巻でしたね。
前巻だ、あれがダメならもうダメじゃないかと思っちゃいましたね。
すっかりあれで元さんはモチベーションを失ってしまいました、
ね、なんかそういう読めば面白いのになぜか読まない漫画だったりとか、なんかありますよね。そのこう埋もれていて後から面白がられる漫画もあるし、
まあ、そういう、 もう媒体としてね、そうなってもう何十年も続いてるから、今から俺がこんなこと言ったってない、変えようもないんですよ。
どうでしょうね。
だからね、本当に綺麗に長編十何巻とか続いて、ちゃんと最後まで面白いままきっちり ドラマとして面白くよくできた形で終わる漫画って奇跡に近いと思います。
そうですね、本当にそうですよね。あとやっぱりこうアンケートとかの結果で終わりを決めたりすると、そう
バタバタとね尻すぼみになってね、
はい、そうなっちゃいますよね。まあでも そんなこと言ってる場合じゃないのかもしれませんけどね、漫画家さんはね。
そう、それ以前にね、もう本当にヒットか打ち切りか両極になって中間がなくて、うん、あとそこそこ原稿料で食えてた人らもエロ本がなくなったりとか、
はいはいはい、
他の雑誌がどんどんなくなっていくことで食えなくなって、もうバイトするか大ヒットかっていう状況になりつつあるんじゃないでしょうかね。
なるほどね、それも嫌ですね。
そう、
割と僕はもともと大ヒット系の漫画が好きじゃないので、
うん、
どんなに大ヒットで人気があってもとりあえず一巻ぐらいは読むんですけど、
うん、
自分には全く必要ないし我慢して読んでれば面白くなるのかなとか思って、
うん、
3巻ぐらいまで読んでみるんですけど、
うん、
やっぱり全く面白くないから、でそういうの好きな人たちってこの漫画をつまんないという人なんて世界にいないとか言うんですよ、そんなはずないじゃないですか。どんな漫画だって合わない人には合わないんであって、そのなんか漫画読みの人たちって本当にこの漫画面白がらない人は人ではないとかまで言うから、いやあなただけですよ、だからそんなの面白がる人なんてごくごく一部で、だけど多数派という意味でこう出版物の中では目立つけど世界では別にそんなに多くの人は読まないでしょうと思っちゃいますけどね。
僕ね、この漫画がすごいで評価されている少年漫画が全然面白いと思えなくなってしまいましたよ。
うん、
去年とか暗殺教室とか、
はいはい、
まあ、進撃の巨人からちょっとダメだったんですよ、その前にガンツはすごい好きだったんですけど、
はい、
進撃の巨人を読んだ時にもっとワクワクするはずなのに、なんだこの乾いた俺の心はみたいな。
うん、
であとハンターハンターとかも2巻ぐらいまででも 読むのやめちゃったしですね。まあ、バクマンは読めましたけど世界観がどうしても好きになれなくてダメでした。
僕バクマンは珍しく最後まで読んだジャンプ漫画ですね。
うん、
ジャンプ漫画ってほとんどバクマンとスラムダンクぐらいしか、
うん、
ストーリーものはちゃんと読んでないかもしれません、最後まで。あとエグジサシサキンぐらいですか、なんか合わなくて。
ワンピースは読んだことありますか？
ワンピースはあります。でも3巻ぐらいで挫折しましたね。
あ、僕はね1ページも読んだことないんですよ。ハンターハンターがダメだったからそっちもダメかなって思って。
いや、僕はジャンプみたいなものがちょっとも面白く思えないっていう人生だなって思ってますよ、自分も。
昔は好きでしたよ、
そうですか、
北斗の拳とか。
うん、
暗殺教室は読みましたか？
暗殺教室は1巻だけ読みましたね。でも全然自分にはピンとこない
のでした。なんかね、大味すぎてダメでした。なんかゲームみたいな世界観が。
いや、そういうものが好きな人たちが、まあ、多数派なのかもしれませんけどね。
まあ実際売れてるので絶対に多数派ですよ。
僕今まで自分がすごく好きでベスト10で1位とかにしたもので、世間も1位にしたものって、
うん、
ママはテンパリストしかないんですよ。でママはテンパリストってそのマニアックな雑誌で1位になったんですけど、
うん、
でもそんなはずない、事故だとまで言われて、
うん、
でも僕は本当にいいと思ったんですよね。
あのすごいですよ。僕ね今育児本出したので、
はい、
Amazon のランキングよく見てるんですけど、
はい、
ママはテンパリスト未だに20位とか30位とかに何か何かつって入ってるんですよ。
いや、面白いですよ。
ずっと売れ続けてるんですよ。
いや、ママはテンパリストすごく面白いと思いますね。でもそのなんだろう、自分がやっぱ自分の個人的に大事なものが、
うん、
みんなも面白がるってことのが人生にほとんどないので、
うん、
本当にその辺のランキング関係の問題はよくわかんないですね。
でもそれも増野さんが子育ての経験がなかったらわかんないですよね。
それはわかんないですね。だからその辺は子育ての経験がない自分には戻れないじゃないですか。だからそれって本当に離婚経験とかだって、じゃあ自分が離婚経験なかったらどんな人生だったかって双子かなんかで検証しない限り分かんないですよね。その辺はもう、でもだから僕ビームの編集長かなんかがインタビューでおっしゃってたけども、最終的には個人的に好きみたいなことで物を作っていく以外は、
うん、
ないんじゃないかと思いますけどね。
うん、確かにね、今ビームは俺の連載が売れないからといって3巻出してくれないような感じなんですけど、最近始まった連載もとてもじゃないけど売れなそうなやつばっかりですよ。
どうでしょうね。
大丈夫かなって思っちゃう。
小泉さんはもともと漫画描き始めたのは何が、どんなものが好きだったから
ですか？あ、僕はですね、本当に描き始めた時は大島由美子先生の読み切り漫画を目標に描き始めたんですよ、はい。80年代にコミックアスカっていうのが創刊されて、
はい、
当時僕ね、うちの蓮向かに本屋があって、ありとあらゆる雑誌を立ち読みしてたんですよ、で少女漫画も見とくかみたいな、当時ね男が少女漫画を読むみたいな風潮がちょっとあったんですよ、
はいはいはいはい。
それで、でも大体あんま面白くなくて、だけど大島由美子先生がそこで初めて書いたのが秋彦書く語りきっていうので、
はいはいはいはい、
それがねすっごい面白くて、なんだこりゃって思ったんですよ、でもあの少女漫画、少女漫画してなくてイラスト的で読みやすくて、でそれで毎月発表されるのがとんでもない、まあ、今思うと文学的だったんでしょうね、文学という概念自体僕は触れたことがなかったからわからないんですけど、そういう文学的な感動を味わったんだと思います。でもうね、あの何回も立ち読みしてるんですよ、同じ雑誌その時のうちに。
そうなんですね。
そういった、だから読み切りを書いてこいって担当者に言われて、どんな読み切り書きたいかって言ったら、そりゃ大島先生のがガーンと俺の上でこう燦然と輝いてたので、それにちょっとでも近づきたいと思って書いてました、
なるほど。それはでも面白いルーツですね。自分で描いた漫画だとどれが気に入ってるとかあるんですか？
ああ、僕ですね、ピンクニップルが気に入ってますね。
あ、僕がトガキ読んだことある漫画ですよね。
そうですね、あの お母さんの、お父さんかお母さんの遺産ががっぽり入ってバイト辞めて遊んで暮らす青年の話
なるほどね。よく映画化されたりするのは自分ではどう思いますか？
いやー、嬉しいですね。
それはなんだろう、やっぱしクリエイターの人たちにピンとくる芸風ってことなのだろうか？
そうですね、最近それこそ赤ちゃんの本を書いて気づいたのが、今まで登場人物の魅力をまるで描こうと思ってなかったんですけど
それは天才的ですよね。
そこら辺がのなんかでも新人賞はやたら取ってたんですよ、
はいはいはい。
だからお話だけで賞は取れるんだっていうのは逆に思ったんですけど、
ま、でも絵柄だって誰にも似てないから個性的なんだと思いますよ、だって一目で小泉さんの絵だと思うじゃないですか。
ありがとうございます、
。
だからでもそういうやっぱオリジナリティにはものすごいこだわってたんですよ、だからそういう映画作りたいって人も自分なりのオリジナルっていうものをずっと模索してると思うんですよね、だからそこら辺で気に入ってくれる人が多いんじゃないかなと思います。
なるほどね、その辺は。でもなるほどなるほど。でも赤ちゃんが初めて可愛く描くようにしたっていうのは、すごいことじゃないですか。
もうね、だからこれ今まで描いてた漫画も今なんかこれまで普通に考えてたのが、あの人におすすめしていいのだろうかって逆になんか申し訳ない気持ちになってきてるんです
よ。いやでもそれは今までそんな気持ちで描くことは普通できないことだからだってキャラクターを魅力的にとかってまず普通初歩的な、
あのもう何も気にせずできてることなんですよ、だから自分がね今日も漫画教室で説明したんですけど、まあでも普通に自分で好きで絵を描いてる人はそんなの気にせず、気にしてなくてもそこは到達してるっていうか、出ちゃうもんだっていうふうに話しました、
なんか別れた妻も言ってましたよ、あのみんな美意識が一つだからかっこいい人を描こうとすると顔が似ちゃうんだって、でもそれはつまりかっこいい顔にしたいと思って描いてるわけですよね、
そうですね。
でもじゃあ赤ちゃんの絵かわいいからあれ LINE にするといいんじゃないですか。
ああ、
ね、赤ちゃんのいろんな姿を40種類ぐらい作ればいいんですよね、確かに、
なんかまあでもね最初に5ヶ月でうちに来たんですけど、5ヶ月の時の顔のまんま1歳過ぎまで描いてて、あの最近はねあのナンバメレっていう大阪のライブハウスのフライヤーにも、もう最近赤ちゃんの漫画ばっか描いてんですよ、そっちは1歳児の顔にしました。
あ、そうですか でも赤ちゃんは赤ちゃんでいっぱい描けばいいんじゃないですかね、
そうですね、うん、
なんかだからあのうちの子においでを漫画本だと思って間違えて買ってる人結構いて、そういう人たちもいるってことは漫画でも描いてほしいってことなんじゃないですかね。
漫画も描きたいんですけどね、最初アクションの担当に連絡したら、うんまあみたいなちょっと苦い感じの答えだったね。
それは福光さんの漫画が終わったからかな。
そう、福光さんが終わったからどうですかねって話したら、はい、あんま全然乗り気じゃなかったです。
福光さんの漫画もとても面白かったのに、あれなんだろうか、世間的にはそんなでもないのかな。
単行本がでも 6,7 巻出たんじゃないですかね。ヒットですよ十分。
あれを終わっちゃったのはなんでだったんだろう。
途中から売れなくなってきたんじゃないですかね。
厳しいですね。
そう、
でも全然最後まで面白かったですけどね。
そうですね、一貫して面白かったですね。
難しいなぁ。なんか あれだけ面白くてもダメだったらどうしたらいいんだと思っちゃいますね。
まあでも福光さんはヤンマガの方で
書いてらっしゃるから、
ショート漫画が面白いから、そっちで大丈夫ですよ。
あれも面白いけどすごく1回が短いじゃないですか。
そう、4ページかな。
あれもっと長くある
ページ8ページにしてほしいですね。
だってあれじゃいつまでも本にならないですよ、
1巻がやっと出た
もうね、すごいペースのろいですよね、面白いのに。厳しいな。昔あのエロ漫画の町野へまるさんが、
はい、
ああいうこう梅草的なちょっと変わった作のエロ漫画だと、あのもうそういう雑誌がなくなっちゃったから、どんどん自分の書く場所がなくなって、
本当そうなんですよ。
で廃業しちゃったって。
廃業しちゃったんですか。
割と廃業宣言をして、その後会いに行ったんですけど、
はあ、
やっぱりもう、いや自分は勝手に書いていくからいいんですみたいな感じで、
同人誌書くってことですか。
多分今同人誌的な仕事をしたり、あるいは自分の絵をこう海外向けにウェブで売ったりとか。
でもね、絵が魅力的だから全然いけそうな気がする。
だってあれだけ描けたら、エグシサシさんみたいな仕事だと本当はできるはずですよね、あのエロだからあれかもしれないけど、でもその辺がなんかすごく好きだったから残念だなと思って。
厳しいですね。
厳しいですね。
でも短歌の世界はもっと厳しいんじゃないんですか。
短歌はもともとそういう厳しいものだと思われてるんで、だからまず僕みたいに本を全部商業出版してきたこと自体普通じゃないので、だからあんまり文句言ってもしょうがない世界ですよね、みんな自費出版なんですよ、99% の人が。
佐々木あららさんはどうですか。
彼もだから手作り本作ってて、まあ、売れてますけど、
はい、
あの普通の人ってどんな有名な人でも自費出版なんですね。だから、まあ、それに比べちゃうと自分が全然恵まれてるんで文句言えないんですけど、でもやっぱり物書きってそう何十年もやれない仕事っていうか、原田宗則さんとかすごく人気あったけど全然見なくなっちゃうじゃないですか。まあ覚醒剤で捕まっちゃったけど。
何の人ですか。
原田宗則さん。
原田宗則さん
覚えてません。
僕らの7日間戦争。
いや、原田宗則さんはもともとコピーライターで小説家として、お前と暮らせないっていうのでデビューして、で一番売れたのは何だろう、あのエッセイが素晴らしき世界とか、ドタバタっぽいエッセイがすごい人気博して、今は妹さんの方が人気作家になってますね。結構活躍してたんでしょ一時期。でも今もう覚醒剤で捕まっちゃったりとか、もうほとんど見なくなっちゃいましたね。
石丸源章さんはブルースマガジン発行してます。
ああそうですか。石丸さんは、石丸さんもね若くして出てるからすごい若くから活動してるんです。中森文化新聞仲間なんですけど、
僕はね投稿写真で連載ずっと見てたので、ファンですよ。
石丸さん自身はねちゃんと目にかかったことないんですよね。
あ本当に。
ツイッターでは相互フォローしてるんです
けど、池袋のリブロで前ばったり会いました。
そう、でも自分もでも物書きデビューのとこから考えるとみんな辞めてっちゃったから、あの室井月さんとかは生き残ってますけど、テレビの世界なんでね。だからまあ長年やらせてもらっててありがたいなっていう気持ちに今なってますけど、でももっと野心を持たないと、最近林真理子さんと健丈徹さんの対あのこうリレーエッセイを読んだんですよ。
検討者の社長の。
そうで2人とも野心がすごくて、
はあ、
で自分たちはコンプレックスが厳しかったから 野心があるんだみたいな本なんですよ、
はあ、
でそれ読んで僕はああ僕コンプレックス意外と少なかったのかなって思っちゃいましたね。
やっぱコンプレックスとか野心ってもっと儲けるぞみたいなことですか。
なんかこれじゃこれのままじゃ死ねないみたいな、
セレブになるぞみたいな、もうセレブですよね、
でもなんかそう林真理子さんとかも努力すれば夢は叶うっていう考えの人なんですよ。
へ
ー、で私だってできたんだからって言うんだけど、あなたは特別じゃないかっていうふ
う
に思っちゃいましたね。でも偉いなと思ったんでしょ、その健常さんも林さんもやるべきことをすごくちゃんと頑張ってやってて、
ほう
で2人一時期絶交してたんですよ、16年間。
16年
で16年間絶交してて、和解した後の本なんですけど、でもまだ新人だった林真理子さんを見出した健常さんが小説を初めて書かせるんですね。それで頑張って書いたら直木賞候補になって、直木賞を取ったんですよ。でちょっと羨ましくなりました。だから健常さんみたいな人に見出されて、スパルタ教育で世に出てちゃんと本がベストセラーになるとか、で努力が叶うと思ってるとかね、なんか僕はもう自分の素質的にこれ以上は無理じゃないかなみたいな気持ちで生きてるんで。小泉さんはそういう野心はあるんですか。
僕はね、とにかくその登場人物の魅力を描くことが自分でどうしたらいいのかすごく分からなくなって、今迷いの時期なんですけど、
はい、
ただ今回エッセイ本書くのと、あと小説を習いに行ってるんですよ、仙台に、そこで、先生の著作を毎月一冊必ず読むことにして、下山事件とあとまあなんかね、そういう昭和史の掘り起こしみたいな、関係ないんですけど、木村正彦はなぜ力道山を殺さなかったのかっていうのと、
はい、
読んでるうちに、ああこういうの面白いなと思って、下山事件は何といっても、下山総裁を殺した実行犯の孫が書いてるんですよ。おばさんに話聞いたりして、
はいはい、
だから僕も今46でもう漫画家としてキャリア晩年を迎えてると自分で思ってるんですよ。
はい、
最後にやるべきことは、自分の祖父が亀田製菓の創業者だから、
はいはいはい、
その偉人伝みたいなのを昭和史を掘り起こすような感じで描けたら、
はい、
まあエッセイ漫画だからそんな重々しいものにはならないと思うんですけど、親戚だからね、登場人物も割とちゃんとか魅力的に気持ちが入って描けるような気もするし、
はい、
そういうのをやってみたいなと思うん
ですよ。それはいいじゃないですか。
それというのも何しろ、亀田製菓の従業員が3000人ぐらい多分いるので、
みんなが買いますよ。
それでね、もう買わなくてもお歳暮とかで一冊ずつつけてもらうとかで、
それは真面目に健常さんのその本にね、本が売れる条件っていうのはいくつかあるけど、最後の大事なのは癒着だって言って、
癒着ですよ。
でそれで健常さんが昔公文式っていう、塾をまだ無名だった時に本にしたら、公文式の会員がみんな買って、親御さんも買ってくれたからヒットしたんですって、癒着大事なんですよ。
癒着ですよ。あとね、今回里子の本を出したのも、はい、里子の本だったら図書館が入れてくれるんじゃないかと、はいはい、だから文章を多めにして、
はい、
そういう読み物にすれば全国5000ぐらい確か図書館あるんですよね。
ありますあります。
そしたらもう書釣りが大体はけるから、
はい、
それで増刷、もう増刷なんかここ何年も聞いてない。
まあでもね、だからダメな出版社では図書館目当てで、図書館が買ってくれる前提で高い本を
作って、最近話題になってましたね、
そういうのはあるんですよ昔から、だから決して悪いことはないし、あと漫画だと図書館入れないけど、文章だと入れるから、
そう
よかったです。僕は4コマの入れ方も程よくて、挿絵みたいでよかったと思いますけどね。あとコンパクトに里親のことが出てきたり、
はい、
あと不妊治療はいかに大変で、こういう療法をおすすめできないとかも書いてあるから、
はい、
あんなのなかなか言えないことだから、経験者として、
まあ、いろんな考えがあると思うんですけど、
でも例えば一人の人が名前出してね、その誘発卵、なんか卵子の誘発をすると意識一気に卵子を消費されちゃうからすごく負担がかかるとか、言われてみるとその通りなんだけど、やっぱ知らないと やっちゃいますよね。
そうなんですよ。最初何も勉強しないで行ったから、お医者さんの言われるがままやってたんですよ。ね、
そこでそういう意見があることを知るだけで、うん、本当はどうなんだろうと調べたくなるし、
うん、
入門ってそういうことでいいと思うから、
はい、
里親がいいものだって書いてあるけど本当にいいものなのか自分で調べるとか、そういうものとしてとてもいい本だったと思いますけどね。
ありがとうございます。
あと赤ちゃんの可愛さが書いてあるのも、やっぱりそれで赤ちゃんって可愛いなと思えるかどうかってすごく大きい気がするんですよね。うん、育児本って大抵読むと赤ちゃん大変そうで可愛くないとかこれじゃあ見たくないな
この前真夜中のニャーゴの川上さんの本がすごかったですね。
すごかったですよね。
安倍さんがすごいなと。
安倍和彦さんすごいですよね。
忍耐力がすごい
大人ですよね。
そう、
あとでも夫婦で話し合ってのもいいですよね。
うん、
なかなか話し合わないですよね。
そう、
なんかだからどんな作品もですけど子育ての本なんて、これからどうなるか分かんないから。
そうです ね、
それによってプラスにもマイナスにもなりますよね。なんか積み崩しみたいに本が出た時は良かったけどその後いろんなことが起こって、本の意味が変わってしまったりもするじゃないですか。
恐ろしいです ね、
その辺は人生そのものだから、
はい、
それからの人生そのものが作品になっていくんじゃないでしょうかね。
まああんまりそれこそママテンパリストも物心ついたら将来恥ずかしがるから書くのやめちゃうっつって、
はいはい、
まあ僕もやっぱそのくらいになったらもうそれ以上はやめようって思ってます。
そうですね、ほら椎名誠さんもね息子さんのことを途中で書くのやめましたもんね。書く物語。
さあそれではどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。
さよなら。急でしたね。
そう